証しありがとうございました。私も大体見たんですけど、すごく感動してですね、泣いてる方が多くて、私たちも感動しました。またスタッフの方がですね、すごくいろんなことを聞いてくださって、で今日の風の響きにコンサートのご案内もできたりとかですね、スタッフの方々がすごくまた心を開いて聞いてくださってるなっていうのをすごく感じました。でいつもですね、こういう外部からの何て言うんですか、こう呼んでボランティアでコンサートしたりとか、そういうのを毎月とかやっておられるんですかって聞いたら、いやあなたたちだけですって言われて、ちょっとびっくりしてですね、私たちとギフツだけっていうことで、本当になんか特別に神様が開いてくださった場所なんだなって思いました。あと弊社で言うと6つあるんですけど、やっぱりこう私たちもこう年に3とか4とか4回とか行ってるんですけど、やっぱりこうその方々にしてみたら、こう長くいる方でも初めて聞いたっていう方もいて、お部屋がこう変わったりするので、ちょうど行き違いでですね、やっぱりこう定期的に行くっていうことはすごく大事だなっていうことをですね、思いました。皆様に感謝します。それではですね、ここで映像をですね見ていただきたいと思います。先日6月中旬に行われたアーリーサマーフェスタのですね様子をこう短く映像で、作ってくださっているので、それを見たいと思います。それから、イスラエルチームのですね、ロシアユダヤ人との方々との関わりが開かれた映像と、それから白馬キャンプの CM ですね、紹介映像と、それから、1分動画ですね、1分で聖書を学ぶのを見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか、誰にも分かりませんでした。明確な関わりが開かれないまま、30年の月日が過ぎました。教会ではヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームはチェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえば、マレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。主の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子に サリーさんはとても驚いたと言います。なぜなら彼女はこの時その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって私言ったんです。どうしてって。あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くってもう何十年も前に語られて、それってすごいことなのって。もうその時にあのパラリと私とまたね他の方が見まして、すっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。エロン牧師という方は日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウロ秋元牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし10月31日金曜日の皆さんとのランチはお互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際一切の写真撮影はご遠慮願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。警部レオン・マジン。
もうすっごいショックでしたね。嘘、どうしてこういうことがあったのか。でも、全てのことを言ってくれたので、もう徹底感謝しました。本当に。
1時間半の食事会はレオン牧師の教会で渡りました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後にレオン牧師は主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウロ秋元牧師は神様に祈り聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。するとここから事態は急変していくのです。
その時にパウロ牧師が、私たちの教会は神様に適したがこれのみですと、そしたらですね、その瞬間パウロ牧師が頭をですね右に左に強く振られたんですね。火汗がドッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。パウロ牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです、全くその通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
この教会に来ることも最初で最後なんだろうなと悲しい、思い出しました。レオン牧師が、こう頭をこう抱えてですね一人でおられました。大丈夫ですかと声をかけました。レオン牧師が、彼は本当に神の器だった、とですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手にしゃべってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全く元通りの最初の予定に全てが戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会でのレオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会での奉仕もとても祝福されたものになったのです。
サイドセロキルガイティングの働き、さらにその他の愛にはありがとうございます。
まさに神の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。当時坂木さんはこんな思いを抱いていたといいます。
どうし、ユダヤ人の方との関わりというのは分かったんですけど、それが どうしてロシア系ユダヤ人なのかなっていうのがちょっと分からなかったんです。
今回レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
Majority of us come from former Soviet Union and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tell us prophetically that will come time I will bring Jewish people, my people from northern land, from north. So actually it's exactly all this area and 28, 29 years ago, all this process started, and more than 1 million Russian Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenaz Jews, was influence of establishing modern state of Israel. About 25% of Israel population speak Russian language. But inside of Messianic believers, this percentage is much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年レオン牧師は自身の教会に招いてくださいです。その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月にはレオン牧師が来日されこの日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりはこれからもさらに進展発展していくのです。
なぜなら私たちほど愛されているのはない。
悪魔での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、英語
主は圧倒的な勝利を全てを意義として表してない。なぜでしょう。愛していたのか。
神様は私たちを愛してくださってここに導いてください。
最高のものを受けてほしいと思うことですね。
諦めないでください。神様の働きは神様が導いてください。神様の働きは神様が主導してください。
Hallelujah. 力で応答していく一つが感謝のことを人々に伝えていく。
出血した跡がないのか、出血とも引きって全く、ね、そういった病気があったっていうことがまるでなくなってた。だから全体としてちゃんと残ってるって
死んでることは語ってことですよ。
新しい出発の力を受ける。
で皆さんもね、今ハグワキャンプに来てくれましたね。ハグワキャンプで神様で何をしようとして
の出来事を順を追って見てみようです。まず観覧時代の始まりを告げるのは反キリストによる中東和平です。この中東和平が観覧時代のスタートの合図となります。続いてのポイントは7つの封印です。7つの封印では第1の封印で後のアメリバイバルの中心が起こり、第4の封印ではロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。第6の封印で観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど天変地異が起こります。次は7つのラッパです。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは各々順番にラッパを吹き鳴らします。注目すべきは第7のラッパです。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパが吹き鳴らされるその日に神の送りであるよみがえりが成就し、空中祭り景挙が起こります。そしてここで2回目の大地震が起こります。景挙の後大観覧時代がスタートします。サタン悪霊が天から落とされます。また反キリストに一時的ですが3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、聖徒に打ち勝つことが許されるとあります。ここでローマ帝国の復興、反キリストの神格化、大バビロンの政治的経済的力が一気に拡大していきます。この時反キリストに協力するのが大バビロンの頭であるニセキリストです。反キリストの刻印がなければ売ることも買うこともできなくなります。そして大観覧時代に残された全てのクリスチャンが殉教し、この後控えている7つの蜂の裁きの時にはクリスチャンは存在しません。第6の蜂が打ち負けられ、大川ユーフラテス川が枯れます。世界中の軍がハルマゲドンに集まり、反キリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の蜂である第7の蜂が空中にぶちまけられると、ことは成就したと大きな声が座から語られます。ここで起こる大きな地震が終わりの印となります。この後大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。反キリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃しますが、まさにあわやという時にキリストが全ての生徒を率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。反キリストとニセキリストは 生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ、底知れぬところへ投げ込まれます。この後キリストは王となられる千年王国がやってきます。千年王国の終わりにサタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、彼らは天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる人硫黄との池地獄に投げ込まれます。そして最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思います。詳しくは1分間動画の各テーマの回をご覧ください。それではまた。
目視録ですね、順を追って見るということで今日学びましたけども、これから起こってくることをですね、私たちが正しく正確に捉えているということはすごく重要なことだと思います。今のイランとかロシアとかでこういろいろ起こっていることに関しても終末のことと関わっているので、注意深くですね見ていく必要があると思います。そしてまたイスラエルはですね、他の国と違って他の国に行くと違って、うちにこうあそこに神の国、永遠の神殿、神地に降りてきて、私たちはあそこに住むようになるんですね。なので、イスラエルに行くっていうことが特別な恵みですので、まだ行ってない方はぜひですね、また祈って、チャレンジしてみていただきたいと思います。で、そこに行くと、行くことで示されることとか、開かれてくることとかですね、この用意されていますので、祈っていきたいと思います。それから白馬キャンプですけども、7月の23日がですねプレーで、24から26がホームキャンプとなります。北アルプスの素晴らしい自然の中でですね、この、キャンプが持たれ、また正解とか、セミナーとかですね、ホスペルコンテストとか、それからレクレーションとか、いろんな楽しい催しがたくさんあります。またここからいろんなですね、対外選挙の働きとか、サミの働きとか、会社の働きとか、いろんなことが開かれてきています。いわゆるポイントとしても神様はこの白馬キャンプを置いておりますので。